先週私が言いましたように、そのエペソでの2年半の働きを通じて、通して神様はパウロを教えて偉大な御業を起こされました。パウロが身につけていたその手拭いや前掛けを、病人に当てるだけで、その病が癒され、その悪霊が逃げ去るという、その大きな信仰のリバイバルがエペソの町で起きました。パウロが伝えたその福音によって偶像が打ち砕かれました。魔術に縛られていた多くの人々がその魔術の本を全て焼き捨てました。イエス・キリストこそが誠の主である、そうそのように告白するほど、力強い命の働きがエペソに巻き起こりました。その主の御言葉がますます力強く広まっていく中で、その再び苦難と迫害が起こります。しかしそのただ中にあっても、福音が偶像を打ち崩していくという、その御業を共に学びたいと思います。今日の本文から3つの恵みを共に分かち合いたいと思います。その1つ目は、パオロが抱いたそのローマも見なくてはならないという、その新しいビジョンであります。先週の御言葉ではありますが、21節の御言葉を見ますと、このようなことがあった後、パオロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマも見なくてはならないと言った。パオロはエペソで起きたその驚くべき御業にその満足し、とどまることはありませんでした。かえって彼はエペソからエルサレムを経て、そのローマへと向かう、その新しい計画、その新しいビジョンを見るようになります。当時ローマはその世界の中心地でありました。パウロはそのローマを通して、世界に福音を伝えるという、その神様の夢とビジョンを抱くようになりました。パウロにとってローマというのは最終目的地ではありません。彼はローマを経て、当時の世界の地の果てとして知られていたそのイスパニア、今のそのスペインですね、そこまで行って神様の福音を述べ伝えることを願っておりました。イエス・キリストが地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃられたその命令、またその使命、パウロはそれを心に抱き、エペソの地でそのローマというその確かなビジョンを受け取ることができました。ある牧師はこの部分を説明しながら、ついにパウロはローマに対して目を開いたと表現しました。ローマに対して目を開いた。信仰の歩みというのは、このように霊的な目が開かれることであります。霊的な目が開かれること、神様の御心に対するビジョンを抱き、彼は人々にローマも見なくてはならないと力強く宣言しました。私たちの信仰の歩みの中にも、その人生の目が開かれ、神様が新しく与えてくださるビジョンを私たちの胸に抱くような経験があるのでしょうか。何か胸が熱くなるような、その魂の奥底から生きるその力が湧き上がり、その夢を抱くような、そのような瞬間が私たちの人生にもあるかもしれません。パウロは、私は必ずローマもぜひ見なくてはならないと宣言しました。ここで見なくてはならないという言葉には、神様がお決めになったゆえに必ず成し遂げられるという意味が込められております。これは神様が計画してくださったことだから、必ず成し遂げられなければならない。私はローマも見なくてはならないと、パウロは そのように告白しているわけなんですね。私たちの信仰の歩み、また私たちの人生の歩みにおいて、そのローマとはどこなのでしょうか。私たちにはこのような使命、またこのようなビジョン、神様の御心があるのでしょうか。立ち止まることも、また諦めることもできないような、常に私たちの思いから離れることができないような神様の夢、神様の使命、私たちに一人一人に与えられた神様の約束のことであります。ただ慌ただしく過ぎ去るだけの人生ではなく、後になって振り返ると虚しく感じられるような時間ではなく、神様が私たち一人一人に与えてくださった、私はこのことを必ず成し遂げなければならないという、そのようなローマ、イエス・キリストの夢が私たちの夢になること、それを私たちは持っているのかどうか、神様は問われているのであります。パウロはこのエペソでの信仰の御業を体験しましたが、そこでとどまることはありませんでした。苦難があり、また困難があり、試練があったとしても、彼は神様が与えてくださった使命、その道を全うしようとしたのであります。私たちの霊的な目が開かれ、私たちの胸が熱くなるようなそのビジョンによって、日々神様の恵みと愛を体験することができますように。二つ目に学べることは、人が作った神は神ではないという事実であります。23節から24節の御言葉を見ますと、その頃この道のことで、ただならぬ騒動が起こった。その行き札は次の通りである。デメリオというその銀細工師がアルテミスの神殿の模型を銀で作り、職人たちにかなり利益を得させていた。そのエペソはアジアのコリントといえるほど非常に豊かな町でありました。まあ、しかしその反面、数多くの偶像と、まあ、不道徳な行いが溢れている場所でもありました。しかしパウロを通して福音が豊かな実を結ぶようになったわけなんですね。多くの御業が起き、人々が偶像から離れ去って主に出会うという、その驚くべき福音の恵みが与えられました。しかしこの信仰の御業というのは、その奇跡の数々はある人々の収入源というものを断ち切るそのきっかけにもなりました。エペソの人々が拝んでいたそのアルテミスの神殿の模型を作り、それで生計を立てていた職人たちのその働きの収入のその元を断ち切るようなことがあった。そのエフェソの人々がその独自に拝んでいたそのアルテミスその像というものは、その農作とまた子孫の繁栄を象徴する本当に奇妙な姿をしておりました。次の写真を見せてくださいますでしょうか。これが当時のそのアルテミスのその女神の像でありますけれども、その胸元のところが本当にたくさんついているものは、その豊かなその子供が与えられるようなその思い、子孫の繁栄と農作のその恵みが豊かに与えられることを望む、そのような姿をしております。彼らはこの御神体が天から下ってきたと彼らは信じておりました。そこでこの御神体を祀るために、途方もなく巨大な神殿を建てて、それを作り上げて、本当にその神殿というものはそのサッカー場ほどのある巨大な神殿でありました。 それが彼らの誇りだったんですね。特に個人で持ち歩けるようにその神殿の模型を作り、それに金のメッキを施しているルイスの商売が豊かな利益を与えていた。多くの人々がそれを買い求めたために、銀細工師たちにとっては大変な利益が出る仕事でありました。ところがパウロがその神様の福音を伝えたことによって、人々はもはやその偶像に縛られることもなく、その銀の模型も買わなくなってしまいました。その結果、職人たちは大変な生活の危機に直面することになりました。その時、デメトリオというその銀細工師が同業者たちを集めて先導するようになったんですね。これが今日の本文に出てくる出来事であります。彼は職人たちを煽り立てて騒動を起こし、あっという間にエフェソの町全体を巻き込む大騒動を引き起こしたのであります。しかしそのデメトリオが語ったその言葉を通して、パウルがどのような福音を伝えていたのかを知ることができます。25節から27節の御言葉を見ますと、彼はこの職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めていった。諸君、ご承知のようにこの仕事の中で我々は設けているのだが、諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せたぶらかにしている。これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうだろう。そのデメトリオは人々を先導しましたが、皮肉なことにその言葉の中に真理が隠されております。彼はこのように言いました。手で作ったものは神ではない。まさにその通りなんですね。私たちは誠の神様と偽物の神を見分けることができます。彼が言った通り、人が手で作り出した神は偽物にすぎません。人間が作ったただの品物がどうして私たちの人生を守り、また私たちに誠の幸せを与え、私たちの人生を左右することができるのでしょうか。私たちが信じる神様は私たちをお救いになった方であり、私たちに命と息吹を与え、全ての歴史と人生を治める方であります。パウロは天地を創造し人間をお救いになったこの神様を人々に伝えました。でその多くの人々は福音を信じることによって、もはや人々が作ったその偽物の神に縛られることなく、その迷信や魔術、その偶像から離れ去ることができました。しかし悲しいことに、そのイエス・キリストを信じると言いながら、その信仰の歩みをしていると言いながらも、その古い習慣を断ち切ることができない弱さが私たちのうちにもあるのではないでしょうか。その迷信にとらわれて占いをしたり、そのお守りを持ったりして、その偽物の神を完全に捨てきれないような私たちの弱い姿であります。彼も告白したように、人が手で作ったものは神ではありません。人間の手で木を削り、石を掘り、 あるいはその金属を溶かして作ったものに過ぎないものなんですね。どうして神様が人間の手によって作り出されることなどあるのでしょうか。預言者のエレミアは偶像がいかに虚しいものであるかをはっきりと指摘しました。エレミア書の10章3節から5節の御言葉を見ると、諸々の民が恐れるものは虚しいもの、森から切り出された木片、木工がのみを振るって作ったもの、金銀で飾られ、留め金を持って固定され、身動きもしない、キュウリ畑のかかしのようで口も聞けず歩けないので運ばれていく。そのようなものを恐れるな。彼らは災いを暮らすものことも幸いをもたらすこともできない。人の手で作った単なるものがどうして私たちの人生を左右することができるのでしょうか。神様がお救いになったその人間を崇めたり、その太陽や月や星に向かってどうして私たちが拝むことができるのでしょうか。人間の助けがなければ立っていることもできないのが偶像であり、人間を治め助け、すべての歴史を導いておられるのが誠の神様であります。神様に栄光を期し礼拝することこそが私たちの誠の務めであります。どうか虚しい偶像に心を奪われ、拝むことのないように、迷信がこの地を支配しているというその愚かさを打ち砕き、福音を通してその偶像を打ち崩していく私たちの信仰の歩みとなりますように。さて、今日の本文に登場するデメトリオは、その立派なその代理名分を並べ立てておりました。しかしその本心は結局のところ自分たちの利益が失われることへの怒りでありました。28節から33節の御言葉を見ますと、これを聞いた人々はひどく腹を立て、エペソ人のアルテミスは偉い方と叫び出した。そして町中が混乱してしまった。彼らはパオロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、医師団となって野外劇場になだれ込んだ。パウロは群衆の中へ入っていこうとしたが、弟子たちはそうさせなかった。他方パウロの友人でアジア主の祭儀を司る高官たちもパウロに使いをやって劇場に入らないようにと頼んだ。さて、群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会が困難するだけで大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。その時ユダヤ人が前へ押し出したアレクサンドロという男に群衆の中のある者たちが話すように促したので、彼は手で制し群衆に向かって弁明しようとした。興奮した人々はそのパウロの同行者であるその外王とアリス・タルコを捕らえてその野外劇場へ流れ込んでいきました。数えきれないほどの人々が流れ込み、エフェソ人のアルテミスは偉い方だと大きな声で叫び始めました。しかし皆さん、その真理というものは決してその叫び声の大きさやその人々の数の多さで決まるものではありません。表向きはそのもっともらしい言葉で、語っていても、結局は自分たちの利益、 自分たちの欲望を満たそうとする彼らの本心でありました。またそこには作られた偶像によって人々を支配しようとするサタンの誘惑が隠されていたことなんですね。今日の本文は彼らのその愚かな姿をよく映し出しております。彼らは何のためにそこに集まっていたかを知らなかった。意味もなく大きな声を上げ、ただ混乱しているだけでありました。真理を見失い、特意を持たない世の中の姿とはまさにこのような姿ではないでしょうか。人の手で作ったものは真の神ではありません。私たちにはこの福音があり、真理があります。十字架の救いの福音、神様の深い愛の福音が私たちのうちにあるわけであります。そして三つ目に学べることは、神様は助けを備えておられること。そしてその助けを備えて生徒たちを守ってくださるということであります。34節から36節の御言葉を読みますと、しかし彼がユダヤ人であると知った群衆は一斉に、エフェソ人のアルテミスは偉い方だと2時間ほども叫び続けた。そこで町の書記官が群衆をなだめていった。エフェソの諸君、エフェソの町が偉大なアルテミス神殿と天から下ってきた御神体との守り役であることを知らない者は何、知らない者は何か。これを否定することはできないのだから静かにしなさい。決して無謀なことをしてはならない。そのおびただしいその数の人々が野外劇場に集まって、エフェソ人のアルテミスは偉い方だと2時間ほど叫び続けました。しかし神様はご自身が愛する生徒たちを守ってくださる方であります。その大混乱に陥っていたそのエフェソの人々の前に、その町の最高責任者である書記官が彼らの前に進み出ました。そしてこのように語ったんですね。神様はしばしば私たちの思いや経験、そして私たちの予想をはるかに超えて働かれる方であります。私たちの困難やまたその苦しみにその親しく介入してくださる。神様はまどろむこともなく眠ることもない方、このような初動によって騒動によってパウロたちは大きな危機に陥っておりました。しかし神様は書記官を通してその騒動を収め、そして群衆を解散させ、パウロとその人々を守ってくださいました。その書記官が語ったその言葉は何であったんでしょうか。37節から40節の御言葉を見ますと、諸君がここへ連れてきた者たちは神殿を荒らしたのでも、我々の女神を冒涜したのでもない。デメトリオと仲間の職人が誰かを訴え出ないのなら、決められた日に法廷は開かれるし、地方総督もいることだから、相手を訴え出なさい。それ以外のことでさらに要求があるなら、正式な会議で解決してもらうべきである。本日のこの事態に関して我々は暴動の罪に問われる恐れがある。この無秩序な集会のことで何一つ弁解する理由はないからだ。こういっ って書記官は集会を解散させた。書記官はその人々の心を落ち着かせて、彼らの思いを受け止めながらも軽はずみな行動を控えるようにと語りました。その無謀な騒ぎを起こしてはならないと結論を言って、そして集会を解散させました。神様はその思いもよらないそのような方法で、また予想も立てなかった人を用いて、パウロとその人々を守り支えてくださいました。神様はその信仰を持つ人々の命を守り、またはその脅迫からも救い出し、また共にいてくださる方であります。私たちが知っている通りに、神様は私たちが耐えられないような試練をお許しにはなりません。もしそれに耐えられないのであれば、逃れる道も開き、また耐え忍ぶことができるように力を与えてくださる方であります。もし私たちの中に自分の力や努力、また自分の常識や今の状況では到底乗り越えられないような困難に直面している方がおられるのでしょうか。コリントの信徒の手紙第1、10章13節の御言葉でこのような約束があります。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。愛する皆様、耐えられないような困難にぶつかったのであれば、神様が備えてくださった逃れる道を見つけることができますように。まるで潮が塞がれているように感じるのであれば、空を見上げることができますように。神様が一つの扉を閉ざされたならば、神様が開いてくださったもう一つの扉を見つけることができますように。私たちは弱いものでありますが、神様は強い方であります。私たちにはできないことも多くありますが、神様は全てができる方であります。私たちにはわからないことが多くありますが、神様は全てをご存じである方であります。私たちは足りないところが多く、また弱い存在でありますが、神様は豊かであり、また力強い方であります。その神様が私たちを助けてくださると約束してくださいます。今日の本文を通して、私たちにとってのローマはどこにあるのでしょうか。途中で諦めることのできない、神様が私たちに霊的な目を開いてくださったそのローマ、ただの自分の思い、自分の正しさ、自分の欲望ではなく、本当に御言葉を通して祈りながら与えられたその神様の夢、それが私たちの夢となりますよね。パウロのようなそのローマ、それは私たちの人生の歩みを通して日々見出すことができますよね。また人が作った神は誠の神ではありません。また私たちの思いで、そして知識で得た神様、それは誠の神様ではありません。御言葉を通して神様に親しく出会い、イエス・キリストに親しくなることができますように。虚しい偶像、 それに心を奪われることがないように、古い習慣にとらわれることがないように、福音によって神様の御言葉によって日々励まされ、私たちに与えられたその約束、またその使命によって日々力強く歩み出す私たちの人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵み感謝の神様、どうか私たち一人一人の霊的な目を開き、私たち一人一人に与えられたそのローマを見出すことができますように、そして何よりも福音の御言葉によって心の中の偶像を打ち砕き、常に私たちを守り支え導いてくださる神様、逃れる道を備えてくださる神様と共に日々力強く歩み出す私たちの歩みとなりますように、どうか上への愛と恵みを他に与えてください。今週の歩みも主が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。